災コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。今日は国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所富山市庁所市庁所長の野島英二さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちら水橋にございます富山防災センター、こちらは一体いつ頃できた施設なんでしょうか？
平成13年後ですかね。そちらの方に開設しております。
どういった目的で作られたんでしょうか？
こちらの方の施設はですね、北陸地方整備局のですね、防災拠点の一つと、西部の方の防災拠点の一つとして設置されました。
見学もできる場所なんですよね。
随時見学をですね、対応させていただいております。
そんな中でもまず私たちが今いる場所なんですけれども、災害対策機械、いろんな車両が置いてある、車庫のようなところですよね。
はい、災害対策用車両のですね、車庫にただいまおります。
はい、シャッターを開けていただきましたら、たくさんの大きな車ですよね、車両がずらりと並んでいるんですけれども、これはその災害が起きた時に役に立つ、そういった車両の数々なんでしょうか？
はい、災害対策用車両ということで、災害時において依頼があった時ですね、災害現場の方にですね、出動して使う車両になります。
ではまずいくつかですね、車両、どういった車両があるのか教えていただきたいと思うんですけれども、何やら黄色い丸いものが乗っている、この車両は何ですか？
この、車はですね、排水ポンプ車と言います。はい、はい、ですね、集中豪雨、水が冠水とかですね、溜まった場合ですね、そういった場所をですね、被害をですね、最小限に抑えるためにですね、出動して排水作業を行う車両になります。はい、
この中には一体どんなものが入っているんでしょうか？
ポンプがですね、この何でもですね、小型のポンプがありまして、そのポンプをですね、ホースとつなげて排水するような形を取ります。
この黄色い丸いのは何ですか？ドーナツ型の、
これはポンプをですね、浮かせるための沈まないようにするための浮きになります。
そうですか。はい、やっぱりこうたくさんの水がそこに溜まってしまうと大変ですもんね。
そうですね、そのためにこういう車両をですね、何台か配備しておいて、出動となれば対応するような船の体制を整えております。
こちらには一つ一つパネルもありますので、説明されるときにはこちらも見ながら皆さんに聞いていただくという流れですかね？
はい、そうです。順次ここ車両をですね、見ていただいて、形を取っております。
この排水の車両はとてもたくさんありますね。
こちらの方では4台配備されております。はい、
そしてこちらには
対策本部車という車両になります。はい、こちらの車両はですね、災害時ですね、現場ですね、対策本部というかいうところで使うためにですね、会議用のスペースですかね、こういうものを設置できるような、会議室になるようなイメージの車両になります。
なるほど、そうですよね。こういったお話ができる場所というのは、その災害があった場所にはなかなかないということも考えられますもんね。
そうですね、ほとんど屋外の場合が多いものですから、建物なかったりするとき多々ありますので、その時の、現地のですね、基地として使えるような車両というふうになっております。
しかも2台連結できるんですか？
はい、こちらの方の車両はですね、2台連結してですね、かなりのスペースですね、を確保することができます。
この中には テーブルですとか椅子の他にもモニターですとかね、コピー機とかそういったものも、
そうですね、あのファックスですとかいろいろですね、あの、まあ、情報収集ための機械等もあの設置されております。
あとは衛星通信車ですね、
はい、こちらの方の車両はですね、通信がですね途絶したりしたところですかね、災害によってその時にですね、あの衛星人工衛星をあの中継してですね、映像ですとか、音声あの電話などの使う通信をですね、あのできるようなあの災害あの現場の方に、派遣してですね、対応するような車両になります。
本当にあのいろんな情報を、ね、皆様に伝えていかなければならないということがありますので、こういった車両も大切ですよね。
こういう車両もですね、あることによってあの現地の情報ですね、あのリアルタイムにですね、あの把握することができるという形になるかと思います。
そしてそのお隣にありますのは照明車ですか、
はい、こちらの方は照明車といってですね、まあ、ブーム式あのクレーン車みたいなブームがですね、あの
長く伸びるんですね、
長く伸びて、まあ、20メーターぐらいの、あの高さですかね、あのここで上げることができます。で、まあ、夜間ですね、復旧作業とかですね、監視活動とかですね続きますので、その時にあの現地をですね明るくしてですね、あの監視などですね、するための、まあ、遮断する照明装置というふうに考えていただければと思いますけど。
ですか、ね、こうやってもしもの時にはもう大活躍してくれる、そんな車両がですねずらりと並んでいるということなんですね。あとは
こちらは照明車になります。
ちょっと形が違いますね。
これですね、まあ、日本の、ですね、支柱が立っていて、それで照らすというようなタイプの車両になります。
あ、リモコン式なんですか。
リモコンであのこの操作もあのすることも可能です。はい、
300メートル先で新聞が読めるぐらいの明るさ。
そうですね、あの、まあ、1灯で、蛍光灯40ワットのですねものがですね50本分ぐらいの明るさになるということでございます。
ね、電気も途絶えた中での作業をしなければいけないということもありますので、またこういった車両が活躍してくれるということなんですね。あとは大変大きなクレーン車のようなね、そういったものもこちらにはたくさんあるんですね。
こちらの方の、クレーン車をですね、遠隔でですね操作することができるあのクレーン車になっています。
そうです、
はい、
遠隔でっていうことは、
無線でですね操作をですねすることができる。
じゃあ人が乗ってなくても大丈夫。
そうですね、まあ、無人クレーンだと言いますけど、無人であの車両には乗ってなくて遠方の方であの操作をするということが可能なあの車両になります。
はい、あ、やっぱりこうなかなかね人が乗っていってどうにかするということが難しい場所もあるということですよね。
はい、そういうようなあの落石等ですね、あのそういう危険な場所でですね作業をすることもありますので、操作する人のですねあの怪我とかしないようにですね遠方の方で操作するという形をとっております。
そしてこちらにはですね、起振車、地震体験装置ですね、はい、こちらもありますね。こちらはあのいろんな訓練の際にまた皆様に体験していただけるような、そういったところですかね。
あの例えば、まあ、防災訓練ですとか、次ですね、あの現地の方にあの持ってきまして、あの、まあ、住民の皆さんですとか、あの小学生とか、あの地震を体験していただくような装置になっております。
やはりそういった怖さを一度体験しておくというのは大事なんですかね。
やはりあのどの程度のものかというものをですね、あの例えば震度6なんてどれだけとかいうのを体験したことによって、まあどう対応したらいいかというのがまた分かるかと思います。
あのこういった車両たくさんありますけれども、その車両を運転する訓練ですとか使い方の練習みたいなことってされてるんですか。
はい、月に一度必ずですね、訓練を行いまして、災害時ですね対応できるようにですね、あの常に訓練を続けているというような状況です。
のずらりと並んでいる車両のその先にですね、何かあの橋のようなものがあるんですけれども、あれは何なんでしょうか。
はい、これはですね、あの応急組み立て橋といいまして、あの災害時ですね、橋がですね流されたりですね、迂回路とかですね、道路の迂回路とかですね、その時に使うあの応急組み立て橋というあの仮の橋ということになります。
あの最近ではどこかで使われたことっていうのはありますか。
昨年ですね、あのちょうど今1年経ちますけれども、富山県の南砺市戸賀村のところでですね、地滑り災害が、あったかと思いますけれども、そちらの方のですね、あの県道の迂回路の一部として、こちらにあるあの応急組み立て橋を、貸し出ししてですね、今現在ですね現地に設置されて使用されているところであります。
こうやって何かあればあの橋を持っていくということですかね。
はい、こちらの方からあの、橋をあのお貸ししてですね、あの現地で仮設すると形を取っております。
まあ、そういったこともあって、まあ、訓練の必要もあるからこそこの敷地というのは大変広く設けられていますよね。
はい、かなり広い敷地になるかと思います。52,000平方メートルですか、それぐらいの敷地になりますね。はい、
まあ、常願寺川のすぐそばにありますけれども、今日はいいお天気なので立山連峰がものすごくはっきりくっきりと素晴らしい眺めですね。
はい、ここの場所ですね、まあ、常願寺川のですね、東側っていうんですか、東側の、あの堤防の場所になるんですけども、立山連峰がですね、よく見えるというか、あのこの高さ自体があの他の周りよりも高いものですから、あのすっきり今日みたいな天気でいいときはすっきり見えるというような状況になります。
まあ、こうやって、車両の見学を皆様にも知っていただいた後に、防災センターの防災ナビルームの方を今度はご紹介するという流れなんですね。
はい、そういう形になります。はい、
見学に来られるのはどういった方が多いですか。
小学生、近くの小学生の方ですとか、あとはですね、あの町内会の、団体の皆様ですとか、いう方がですね、あのお越しになられることが多いです。
では私もですね、今度は防災ナビルームの方のご紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
それでは私たち防災ナビルームの方にやってきました。こちらにはですね、いろんなジオラマがあったりですとか、まあ、ゲームを交えていろんなことを教えてくれるそんな機会もあったりするんですけれども、野島さん、いろんなところにこのマスコットキャラクターがいるんですね。
はい、これはですね、あのこちら、まあ、富山防災センターのですね、マスコットキャラクターとして、まあ、リッキーという、うん、あの名前がついたあのマスコットになります。うん、
これはサイですよね。
あの防災のサイを用いまして、あのサイの、形をしております。
そうですね、いろんなところでこう玄関とかね、いろんなところにいましてお出迎えしてくれるんですけれども、まず入ってきますと富山防災センターの仕事が分かるように、記述がありますね。
はい、こちらの方はですね、あの富山防災センターの仕事としてですね、いくつか4つ役割ということで、まず一つはあの防災活動の、基地として使われているということです。例えば二つ目として、防災活動のですね、機械や先ほどの資材のですね、整備というか、まあ、備蓄したり整備していたり車両を整備したりということをしております。あと三つ目としまして、災害情報のですね、あの使用するよ発信という形でですね、まあ、災害情報をあの把握してですね、災害活動を行うためのですね、情報を集めて発信するというその拠点となっております。最後にですね、まあ、防災の、まあ、研究と、まあ、開発とか、あと、まあ、訓練と教育という形でですね、この大きく、まあ、4つの役割を持って担っております。
なのでこちら、まあ この教育というところではすごくお子さんたちにはですね、この災害について知ってもらえるいい場所になっているということですよね。
はい、こちらの方にですね、防災ナビルームというものともございまして、まあ、いろいろモニターとかですね、そういうものを見ながらと、楽しみながらですね、学習していただけるような環境になっております。
でも入って左側ですけれども、ゲームをしながら皆さんにこの防災について学んでもらえるものがあるんですね。
はい、こちらの方ですね、防災インフォーメーションといいまして、モニターですかね、それを見ながらですね、地震なりですね、そういうところのですね、対応なりというものをですね、学んでいただけるような装置になっております。
防災サバイバル級、君ならどうする、地震編というのがですね、今画面に映し出されているんですけれども、防災マンがですね、わあかなり大きな地震だな、建物もかなり壊れているみたいだということで、この地震のところにやってきているんですけれども、あ、煙の出ている家から子どもの泣き声が聞こえるようですね。行ってみると、あ、子どもが泣いてる、助けていたいよって泣いてますね。そこにやってきた防災マン、まずは火を消して、大丈夫かい、日頃から地震に備えておかなければいけないよというふうにメッセージを送ってくれてますね。どうしたらこの翔太くんを助けてあげることができるのか、過去に戻ってこうみんなに考えてもらうということなんですね。このあとクイズになるのかな。タンス、転倒防止金具を取り付ける、服を畳んでしまう、引き出しを少し開けておく、これ選ぶんですね、どうしたらいいのか ね。転倒防止を取り付ける、はい、取り付けました。あ、なるほど、それでまた地震が来た時にこの翔太くんを救ってあげられるかどうか、どうしたらいいのかっていうことがあるんですね。で、どうしたらいいのかっていうのをこうまたどんどんこうクイズ形式で答えていくと。あ、なるほど、これは楽しみながら備えについて学ぶことができます ね。
そうですね、こういう絵を見ながらですね、実際どういうことになるかというのを考えながらですね、学んでいくような形になっております。
なるほど、これはお子さんたち楽しめますね。
はい、十分楽しんでいただけるかなとは思っております。
そしてここには大きなジオラマがありますが、先ほどご紹介いただいた車両がいろんなところにありますね。
はい、こちらの方、今展示しているものとしては、先、車庫にあったですね、排水ポンプ車ですとか、照明車ですね、そちら の、 模型のものがですね、こちらの方に展示してあります。
なので先ほどのお話を聞いてからこれを見ると理解が深まるということでしょうか。
はい、そうですね、実際どのような使われ方をするのかというのがですね、この模型を見てですね、理解していただけるのかなというふうに思っております。
土砂崩れが起きたところのショベルカーなんて大変な仕事だなというふうにも思いますね。
またこのようなかなり危険な場所でですね、作業をするというような感じになるかというふうに思います。
またこちらスイッチを押しますと、
ですね、先ほどのですね、バックホーのですね、運転席側から、模型用のですね、運転席側の方から見たような絵がですね、この画面の方に出ております。
これ動かせるんですか。
はい、動かすことが、このように動かすことができます。
本当にこれ動かしているように見えるんですね。すごいですね。
実際操作をしているような感覚がこちらの方で体験できるというのに作っております。
そうですか。この見え方も随分本物っぽいですよね。
そうですね、運転席から見たような先端の部分を見たような状況で、モニターが映っているというふうになっております。
なのでなおさらにこの現場の様子というのがリアルな感じで感じ取れるんですよね。
はい、現地の様子ですかね、そういう作業している様子が体験できるような感じだかと思います。
そうですか。そして反対側に回ってきますと、災害バーチャルビジョンというのがありまして、これはどういったものが見られるんでしょうか。
こちらの方ではですね、河川ですね、 河川のですね、まあ、富山ならあばれ川が非常に多いところですけれども、そこのですね、あの濁流ですとか土石流のですね、恐ろしさですかね、実際のですね、あの映像を見ながらですね、あの体験していただけると、体感していただけるというようなあの装置になっております。
ここに座るところがあって、あと覗き込むところもありますね。スイッチを押しますと、はい、はい、あ、まずは雷が、あ、大きな岩がどんどん流れてきて、すごく流れも速いですし怖いですね。この音も、うわー、すごい音、勢いがすごいですね。土石流の前触れ、地鳴りが聞こえます。少しの間、川の水が少なくなって、川に木の枝や流木が流れてきて、あ、流れてますね。あ、一気に、あー、すごい、うわ、一気に流れ込んでくる様子が本当に今怖かったですね。
ね、あのここで、土石流のですね、恐ろしさですとか、そういうものがですね、本当にあの間近に、あの伝わってくるような感じがするかと思います。
本当の映像なんですよね。
あの実際 の起こった状況は、あの、収録したものをここに使っておるというような形になります。
これは大変なことですね。その恐ろしさがよくわかるというのは、じゃあ備えておかなければという気持ちにもつながっていきますね。
そうですね、あのどういうあの危険性があるのかとかいうものをですね、あの技術的に体験していただくことによってですね、心構えというか、それがあのまた違ってくるかというふうに思います。
そしてその隣にはパネルといたしまして、富山県の自然災害の歴史がまとめられていたりですとか、パネルがこちらにかけられています。北陸地域の環境を教えてくれる、そんな映像も見ることができるんですかね。
はい、こちらの方ですね、あの北陸のですね、あの環境というんですか、まあ、あの気象ですとかいうものをですね、こちらの方でですね、あの地理的な特徴と災害というものでですね、見ることができます。
まあ、海もあって山もあって川もありますのでね、いろんなことが考えられるのがこの北陸地域の、ね、特徴なのかなというふうにも思いますけれども、あ、始まりましたね。始まりました。
およそ2600万年前、日本列島のほぼ中央には大きな海がありつながっていました。この海はフォッサマグナと呼ばれ、その意味は大きな大地の割れ目や窪地という意味です。フォッサマグナには陸地だった両側の地層から大量の土砂や泥が流れ込み、厚さは1万メートルにもなりました。このフォッサマグナ上の地盤は大変軟弱で、災害が起きやすい地域となっています。
そうだったんですね。災害が起きやすい地域だったんですね。
北の山々は地下の奥深くある、
なんだかこう長くこの北陸に住んでいますけれども、やっぱりね、初めて聞くことというのがあるものですよね。
あのなかなか聞きあの慣れないことがあのですから出てくるかもしれませんけども、まあその例えばここでですね、学んでいただいてってことではあのいいところかなと思いますけども、はい。
さあ、ではこの向かい側のですね、お部屋にも入ってみたいなと思うんですけれども、こちらには一体どういったものがあるのか。
部屋のですね、自然災害という、まあ、そのどういったものがあるかということでですね、示してパネル等でですね、示している部屋がこちらの方になります。
富山で起きた地震ですとか、どうしてこの富山の水害は起きたのか、また土砂災害もどうして起きるのか、またそうですね、富山ではこの雪の被害というのもありますもんね。
やはりあの北陸地域って、まあ、特に、まあ、富山県もそうなんですけども、あのこの時期、あの1月2月というか、この時期はやっぱりあの雪害と雪のですね、あの大雪が降ってですね、あの災害等ですね、発生することがやっぱり多いというのが大きな特徴かと思います。
まあ、雪が降る仕組みから始まりまして、雪崩が起きる仕組みですね。その雪崩にも、まあ、いろんな種類があるということですか。
はい、大きく2つに分かります。あの前層雪崩というのと、まあ、表層雪崩と2種類の雪崩が あるというふうになっております。
そしてまたその速さですとかね、また衝撃というのも大きかったり、まあ、速かったりということがあるんですね。
あのかなりの、スピードですね、まあ、時速100キロから200キロメートルのスピードでですね、表層雪崩は進んできますので、なかなか逃げるのも難しいような状況かと思います。
そして、富山にはたくさんの川が流れていますけれども、そのそれぞれの川の歴史また文化というのもパネルで紹介されています。黒部川、常願寺川、神通川、庄川、そして小矢部川というふうにですねなってますね。そしてこちらには非常持ち出し品の例ということで、こういったものがあると便利ですねということも紹介されているんですね。
はい、非常用持ち出しのですね袋にですね、どういったものが入れていけばいいのかということで、特に食料品ですかね、非常食とですとか水ですとか、あと頭を守るためヘルメットですとか、そういうものをですね展示しております。
そして大災害の時の、ね、恐ろしい様子ですね、写真がパネルになってもいますし、また全国を、まあ、見たところのこの地震予測地図ですね、こういったものもありまして、今後こういったところでこういう地震が起きるのではないかという、まあ、そういったものもありますので、まあ、今一度皆様見ていただきたいなというものですね。
はい、特に地震についてはですね、まあ、こういったパネルで資料を見ていただいて、ちょっと認識をですね、深めていただければというふうに思います。
先ほどそのお子さんたちの見学が多いというお話がありましたが、ぜひ大人の方にもお越しいただきたいですよね。
そうですね、大人の方もですね、ここでまた学んでいただければというふうに思います。
どうですか、今ですね野島さんの方からお聞きの皆様にぜひお伝えしたいことというのはどんなことがありますかね。
こういう災害、まあ、地震を含めてですね、水害とか災害につきましては、まず情報をですね、正確に把握するというのがまず一つと、あと日頃から避難場所なりですね、そういったところを把握しておくということがまず大切なことかなというふうに思います。
ではぜひですね、こちらの富山防災センター見学したいなという方はどうしたらいいでしょうか。
はい、まずはこちらの方にですね、お電話いただければ、まだいろいろ対応等をですねさせていただくことになるかと思います。まあその他ですね、フラッとしてですね、防災ナビルームをですね見学していただくことも可能ですので、いろいろお越しになっていただければというふうに思います。
団体でなくても個人でももちろん大丈夫ということですね。
はい、そうでございます。はい、
ありがとうございます。今日はですね、この施設の内容についていろいろと教えていただきましたし、まあ、いろんな車両についても教えていただきました。国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所富山市長所市長所長の野島英二さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。